お待たせしました、お兄さん。それでは次は添い寝をさせていただきますね。これはですね、猫枕ですよ。私はこの猫のぬいぐるみを枕にしないと眠れない体になってしまったのです。名前はぺたんこちゃんです。お兄さんも可愛いと思ってくれますか？ん？なんか横に長い。うん、この子はそれが可愛いんですよ。この子にはタレパンダとかと同じ可愛さがあるんです。それにこの子は横に長いので二人で同時に寝ることができるんですよ。ちょっと顔を近づけないと二人同時に寝るのはきついですけど、お兄さんとなら近づいても平気ですからね。むしろ至近距離にお兄さんの顔があるのは嬉しいです。お話ししてたら早速お兄さんと一緒に寝たくなっちゃいました。早速横になるといたしましょう。一緒の枕で寝るのは恥ずかしい。そんなこと言ってたらダメですよ。スウェーデン食わぬは男の恥です。私は今ご飯茶碗に盛られて、たくあんもちゃちゃいとつけられて、食べてよ僕を食べてよって言っている。ほかほかご飯と一緒なんです。ほかほかですよ、ほかほか。なのでお兄さんはそのほかほかご飯をもくもくパクパクしないといけないんです。わかってくれてよかったです。それではどうぞ、お兄さん。私のお布団に入ってください。はい、ありがとうございます。それでは、私も一緒に入りますね。こうして一緒のお布団に入っていると、まるでお泊まり会でもしているみたいで楽しいですね。お兄さんがいるだけでなんだかキャンプにでも来たような気分になってしまいます。お布団寒くないですか？この神社って標高が高いせいかちょっと肌寒いんですよね。夏は涼しいのでいいんですけど、一人で寝てるとたまに風邪をひいちゃうんです。でもお兄さんとこうしてくっついていれば寒い思いはしないで済みますね。お兄さんはさくらとくっついて寝るの嫌ですか？割と嫌じゃない。それは嬉しいです。それじゃもっとくっついちゃいますね。キューッ。 お兄さん、もっと枕の真ん中に来てもいいんですよ。ぺたんこちゃんの両目の部分に二人の頭を乗せるとちょうどいいと思います。ありがとうございます。こうして近くで寝てると恋人になったような気分になりますね。こんな風にほっぺにキスとかもできちゃいますね。恥ずかしいからしないでほしい。いいんですよ。恥ずかしければもっと体温が上がってぷかぷかしますから。もっとお兄さんのことを恥ずかしめちゃいます。お兄さんとこうして一緒に寝ることができるなんて、さくらはとっても幸せ者です。どうせならもっと恋人っぽくイチャイチャしてみたいです。具体的に言うと、そんなの恋人じゃないとできないことに決まっているじゃないですか。そこまで言わせるなんて、お兄さん意地悪です。お兄さんとしたいことといったら一つしかないじゃないですか。私がお兄さんとしたいこと、それはすいすいすっころぼしです。あれ、どうしたんですかお兄さん。びっくりした顔になっちゃってますよ。すいすいすっころぼしはですね、若者二人が男女の中になったときに避けては通れないお遊びらしいのですよ。先輩巫女のももさんがそうおっしゃっていました。なのでお兄さん、ちょっと手を貸してください。その手をグーの形にしてちょっとだけ隙間を空けてくださいね。ありがとうございます。それでは今からすっころびますね。ほらお兄さん、ちゃんと広げてくれないと指を入れられないですよ。もうちょっとゆるゆるな感じに隙間を空けておいてくださいね。いきますよ。すいすいすっころばしごまみそすい、ジャッツボーに追われてとピンシャン抜けたらどんどんこしょう、たわらのネズミがこうめぐってチュチュチュチュ、もっとさんが呼んでもおっかさん一気一個なしよ。糸の周りでお茶碗かいたの。だあれ。これでおしまいです。手を貸してくれてありがとうございます、お兄さん。 ことをするのかってさあ、どうしてでしょう。スイスイすっころばしをすることによって男女の仲がより深くなるらしいんです。詳しい理由はよくわからないんですけどね。お兄さんはその理由知っていますか？今度調べてくるから、正しい理由もわかったらまた教えてあげる？約束ですよ。約束破ったら私の言ったものを何でも食べるって。今ここで誓ってください。ありがとうございます。これでお兄さんはまたさくらに会いに来ないといけなくなりました。嘘ついたら地の果てまで追いかけていって口いっぱいにちくわを放り込んじゃいますからね。そしたらお兄さんは顎が外れて、その先一生私の作ったおかゆしか食べられなくなっちゃうんです。セリトの砂をたっぷりと入れた七草がゆです。そうならないためにもまたきっとさくらに会いに来てくださいね。私のおかゆが食べたければいつでも食べさせてあげますので。お兄さんのことを見ているとなんとなくタンポポのことを思い出しちゃいますね。どうしてタンポポなのかってどうしてでしょう。お兄さんとタンポポにはとある共通点があるんです。それが何なのかちょっと考えてみてください。これが本日のさくらのなぞなぞです。3 2 1。ババー。はい、時間切れです。タンポポとお兄さんの共通点はですね、両方ともダンディーだという点です。タンポポって英語ではダンデライオンと呼ばれていますよね。その由来はライオンの牙であるらしいんですけど、その名前の響きからダンディライオンと呼ばれることもあるみたいなんです。お兄さんのダンディなお顔を見ていたらそのタンポポのことを思い出しちゃいました。え、僕はダンディと呼べるような性格ではない？そうなんですか。お兄さんはダンディだしかっこいいしイケメンだし、それに優しくって可愛くってとっても紳士的な人だと思います。なのでもっと自分のことを誇ってもいいと思いますよ。そこまでベタ褒めされると照れちゃういいんですよ、照れても。照れたお兄さんの 可愛いので。私、照れているお兄さんの顔大好きです。でも、タンポポがライオンってなんだか不思議ですよね。似たようなお花だとひまわりの方が大きくてライオンって感じがします。まあ、お花じゃなくて神様の方のひまわり様は小狐ちゃんって感じですけどね。あ、これひまわり様には言わないでください。ひまわり様、自分がちっちゃいことを結構お気になさってるみたいなので。ちっちゃいと言ったらポカポカ殴られて3台くらいたたられてしまうと思います。そういえばお兄さんはひまわり様とお賽銭箱の前で出会ったんですよね。それはとっても運が良かったと思います。ひまわり様が外を歩き回るなんてめったにないことですからね。お兄さんがひまわり様に出会って、そしてその後に私に出会ったのは、もしかしたら全部運命だったのかもしれませんね。私はこうしてお兄さんと一緒の布団で寝る運命だったと思います。きっと神様がそうしろって言っているんです。だからお兄さんも無駄な抵抗をせずに私に抱きついちゃっていいんですよ。私はいつでも大歓迎です。お腹を見せて寝ている猫さんくらいにお兄さんのハグを歓迎しているんです。僕のお腹を触ってにゃー、触って触って触ってにゃー。猫さんたちはよく必死でお腹を見せてますよね。お兄さんももし気になるようでしたら、私のお腹を触ってくれてもいいんですよ。ポンポン、なでなでって猫さんにするように、私のお腹も撫でてくれていいんです。そのうち寝ぼけておへそを見せるかもしれないので、その時がチャンスです。そういえばお兄さん、私たち巫女にはそれぞれ動物の霊が取り付いていることを知っていますか？実は私には猫さんの守護霊が取り付いているのです。だからこうしてあったかいお布団にくるまって寝るのが大好きなんですよ。それと大好きなものが目の前にあると思わずペロペロと舐めたくもなります。お兄さんのほっぺとかペロペロ舐めちゃってもいいですか？あ、ダメ？もうお兄さんったら紳士すぎます。たまにはダンディーなお兄さんじゃなくて狼なお兄さんになってもいいんですよ。そしたら私は赤ずきんちゃんみたいにお 兄さんに質問をしちゃいますから。ねえお兄さん、お兄さんのお耳は何のためについているんだと思いますか？それはですね、私の声を聞くためです。だからお兄さん、お兄さんは今後私の声以外は聞いちゃダメですよ。これから先一生私の声だけを聞いて癒されちゃってください。どんなに可愛い声の女の子が現れても一緒ですよ。そんなことを言ってたらまた耳思いが戻ってきちゃう？いいじゃないですか。お兄さんがせっと私の声だけを聞いてくれるなら私はそれで満足です。もしそれでお兄さんが何か不自由することがあったら私がお兄さんを介護してあげます。そんなこと無理だって分かってるんですけどね。でもお兄さんと一緒に寝てるとお兄さんのことを独占したいという気持ちがムクムクムクって湧いてきちゃうんです。もしかしたら私のそんな思いが耳思いを呼んでしまったのかもしれませんね。そうだとしたら本当にすみません。私もこんなに誰かのことを考え続けたのって初めてのことなので。そろそろ眠いですか？お兄さんのお耳がドロリンってしちゃってます。眠ってもいいですよ。私もお兄さんに飼ってもらってる猫さんになりきってお兄さんの胸の中でうとうと眠ろうと思いますので。お兄さんのお胸とっても頼りがいがあって素敵です。私がもし猫に生まれ変わることがあったらぜひお兄さんに飼ってもらいたいです。そして私はやんちゃしすぎてお兄さんにお仕置きされるんです。お兄さんにはもう桜の匂いが移っちゃってますね。マーキング成功です。これで安心して眠ることができますね。お兄さんを変な猫に取られずに済みそうです。布団で覆ってお兄さんの匂いが逃げなくなりました。これで お兄さんは逃げられませんよ。お兄さんもさくらと同じ空気を吸いながらぐっすり眠ってください。それではおやすみなさい。明日はきっとすっきりした気持ちで目覚めることができますよ。